新しい番組が届いています。そんな糸ダル。
そんな糸ダル第41回でございます。お送りいたしますのは竹内と
酒井です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
酒井さん、今回が、
はい、
この回で、今年多分最後の配信になると思います。
あ、そうですか。
そんな糸ダルとしては、
はい、
多分この後にもう一回なんかちょっと特番チックなやつが入って今年最後だと思うんだけど、そんな糸ダルとしての番組としては、
はい、
今回今年最後、う
ん、はい、
ということで、そんな糸ダル今年の頭に始まったんですよね。
そうですね、やっと1年経ちますか。
1年経ちますね、
はい、
で41回ですよ
ね。え、お疲れ様です、ね、
どうでした。
まあでも途中長らくお休みをしたりもしたので、うん、そんなに喋ったかという感じはありますけど。
あ、そうか、
はい、
なんかね、
はい、
なんかずっとこればっかりやってたような気がするんだよ、1年間
そうですか。竹内さんはでも喋って、うん、さらに編集もしてアップもしてっていう風だから、関わってる時間はすごく、はい、多分私より長いと思います。
あのね、僕はどちらかというと、
はい、
このそんな糸ダルっていうのを始まって、特に最初の頃、ね、今年の頭のぐらいのまだちょっと力の入ってた頃ね、
はい、
あのこの収録とか編集以外のところでも結構時間かけてたんですよ。
そうですね、
商品探したり、
はいはい、
メーカーさんとちょっといろいろ交渉してみたり、
営業をされてましたよね、
はい、だいぶ時間をね、このそんな糸ダルっていう番組に割いてた気がして。
そうですね、
はい、でも後半はもうサボりっぱなしだね。
いえいえ、最初やっぱり準備期間があって、その時にね、うん、去年の年末ぐらいからもう動き始めて、
動き始めてましたね、
はい、
ね、なんだかんだで、まあ、いろんな商品を紹介したりいろんな愚痴を言ったりしてきましたけど、
はい、そうですね、
まあ、いろいろある中で酒井さん、はい、まあ、いろいろ商品紹介したじゃないですか、
はい、
ね、商品どの商品が一番印象に残ってるとかってありますか。
印象に残っているといえば2個あるんですけど、
うん、お、2つある。ほう、
1個目は、うん、やっぱりガラポン TV ですね。
あ、ガラポン TV ね、ガラポン TV、はい、うん
竹内さんの中にはいろいろあるかもしれませんけど、
う
ん、
ガラポン TV のさ、社長さん、はい、
安田さん
が本出したんだよ、
はい、あ、そうですか、
うん、
どんな本ですか。
本を出してなんかね、タイトルも覚えてないんだけど、
もう覚えてってくださいよ
本出したんで、あの、はい、僕買ったの。
あ、買ったけどタイトル覚えてない。
タイトル覚えてないし、まだ読んでもないんだけど、
はい、
とりあえずね、どうしてね、ちょっと多分面白そうな内容なので、
はい、普通の本ですか。
普通の本、あの要はあの
電子書籍じゃなくて、
そう普通の本。
ああ、そうですか。
紙に印刷されてる普通の本です。
ああ、そうですか、うん、探してみようかな。
うん、あの安田なんたかさん名前も覚えてないなんて失礼なやつなんだろう。要するに、まあ、そのね、はい、安田社長が、
はい、
その要はなんですかね、もうこの要は家電メーカーを作ったっていうようなタイトルだった気がする。
あ、そういう帯というか、うん、コピーですか。
で、ね、あ、帯にはね、あれですよ、伊集院光さんの
あの
あれですよ、おすすめの言葉が書いてあったりして、
は
い、
おー、そうですか、うん、
で、まあまあ、そのガラポン TV、 結構ね、ガラポン TV 買いましたっていうリスナーさんもたくさんいてくれて、
はい、
うん、まだね、ガラポン TV 買ったけど、
うん、
失敗したって人は一人もいないね。
まあ、そうですよね、
僕のところに来る中では。
はい、
これはね、おすすめ、これからもできるかなという。
そうですね、
これからですから、もうこの時期、うん、この年末年始のこの時期に一番役に立つのがガラポン TV ですから。
あ、確かにそうですよ ね、特番だらけですし、ね、
でも絶対ね、こんだけね、特番があるとね、録画し損ねるのがあるんだって。
絶対見損ねるのはあると思います。
絶対あるね。こうやって今もね、収録している今のこの時間帯は、 あの笑っていいと思うの特大号の、はい、なんか最後の
そうですね
スペシャルみたいなやってるから、
はい、
見たいじゃん。
見損ねてます私
は。完璧に今見損ねてるよね我々は。
そうですよ。
ね、あのこんな時にもから持っていればすぐ後で。
そうですね。
ね、ただ残念なことにほらあのこれ、ね、よく僕ほらモノマネ番組とか好きで見るんだけど。
あ、はいはい。
あのね。多分これ笑っていいと思うも多分最後のねモノマネのコーナーが毎回あるじゃないですか。特大号って
あの紅白のモノマネのやつですね。
そうそうそう、あれねモノマネ系はねガラポン TV 向かないんだよ。
あ、そうですか。なんでですか。
あのね似てるかどうかがね映像で判別できない。
ああそれはちょっと荒いから
ちょっとね荒すぎてねもうねあのよくほら素人さんで顔そっくりさんとか出てきても
あ、はいはい、
似てんのかっていう
荒いからみんな似て見えちゃうんです
なんかそんな感じでそういうのは向かないんだけど。
あ、そうですか、うん、
でも意外とあれですよ、あの暇な時にこれだけいろいろ特番ってあってあれも見たいなこれも見たいなってなると、
うん、
要はあの普段の生活でちょっと合間で時間が空くとき、はい、30分だけ空いたとか1時間だけ空いたとか通勤途中とかさ、
はい、
お昼休みご飯食べながらとか好きな時にパッパッパって見れるから、
はいはい、
結構便利。
いいですね。
ガルポン TV いいですね。でもう一つは、
うん、もう一つはザイグルです。
それなんか違う意味じゃないかな。ザイグル。
そうですね、違う意味ですね。
うーん、ザイグル。僕が紹介した中で一番酒井さんに響かなかった商品。
私はいらないって言っちゃダメだ。響かなかったんです。
響かったよね本当に ね。でも今日ね、あれではあのジャパネット高田の、
はい、
あの今 CS でさ、
うん、
CS でほらずっとジャパネットチャンネルみたいなのをやってるじゃないですか。
あるんですか。はいはい。
でね、それね僕 CS で、いやあれ CS だったかな、 CS か、うん、でやってて、
はい、
でそれを、まあ、たまに見るのね。あ、違う、スカパーだ。あれはスカパー。
あー、そうですか。
だから CS か、合ってるよね。でね、今ジャパネットのアプリが出たの知ってる？
え、知らないです。
iPhone とか Android でも出てたと思うんだけど、ジャパネットとかのアプリが出てて、
はい、
でそれでアプリでその CS でね、スカパーで流れてる番組がそのまま iPhone とかで見れるの
よ。あー、そうなんですか。そうそう。
で暇な、本当に暇な時見るんだけど、で今日もちょっと見てて実は。
はい、
でね、あの今年ジャパネット高田で売れた商品のベスト10みたいなやってるのね。
ああ、そうなんですか。そうそう。
これがまたベタなんだけど、すごく BGM がねザ・ベスト10の BGM 流してるから、すごいベタな作りの番組をやってて、
はい、
でねザイグルが何だ2位かな。
あ、そんなに売れたんですか。
なんかジャパネット高田ではとにかく売れたらしいよ。
うん、人気商品だったんですね。
でね、一番売れたのがあのなんだっけ、あれなんだっけ、布団を、布団専用の掃除機って今あるの知ってます？
はいはいはいはい。
あのちょっと叩きながら、紫外線だかなんだかを、
なんか殺菌してくれるみたいな感じのやつですか？
あの叩きながらダニとかを吸い込んでくれ
る、はいはい、ああいいですね。
あれがね一番なんだって。ジャパネット高田で売れたの
だ。ああ、
らしいよ。
そうですか。うん、見てますね。
そのザイグルが一切酒井さんには響かなかった。
はい、残念ながら。
残念ながらね。僕はね、
はい、
僕が今年一番やっぱりおすすめしてよかったなって思うのは、まあ、ガラポン TV もあるけど、
はい、
あのあれ、サンワサプライさんの、
はい、
あの USB のケーブル、
あ、はいはい、
リンクケーブル、
あ、ね、はい、
あの Mac と Windows につ
ないで、
はい、つないで、キーボードとマウスが共有できて、それだけで共有できて、うん、でファイルも、ドラッグ&ドロップで簡単に移動できるよなんていう、
は
い、
面白かった
んです。すっごいケーブル。酒井さんもこれで分かってもらったんだよね。酒井さんね、
すぐ買っちゃいました ね。
これはね、はい、僕も今でもたまに使うし、
はい、
一番でもあれかな、あのほらアマゾンの あのリンクを必ずつけてるから、
はいはい、
あのどれくらいアマゾン通して買ってくれたかっていうデータだけはなんとなく分かるんだけど、
あ、はいはいはい、
で本数としては一番多いかもしれないね、それがね。
そうですね、
リスナーさんが買ってくれた商品の中では、
はい、
ありがたい、
うん、ありがたいですよね。
いうことでございまして、
はい、
今日もね、一応ねちょっと紹介したいのがあるんで。
あ、そうですか。
実はね、
あら、
これほら今年最後だから、
はい、
このままねこの後も今年1年間を振り返るなんていうのを他のポッドキャストとかやってるでしょ。
まあそうですね、
やってんだよ。なんか知んないけどさ、ま
あ、定番ですよ。
なんかちょっとルンルン的なところとかさ、
はあは
あ、ね、なんかあのすげえあのハイスピード的なやつとかさやってんだよ。なんか今年1年振り返ろうみたいな、ね、うちはそういうのしないから、もうこれ以上しないから、ね、
走り続ける
ね、というかもう覚えてないから、音今年1年のことなんて
ちょっと振り返りましたね。
いうことで、はい、ちゃんと今回もこれ久しぶり、今回僕ね、
はい、
このところね紹介した商品の中ではね、
うん、
久しぶりこれすげえって思ったやつ。
お、
これ酒井さん知ってるかどうか分かんないけど、
うん、
ちょっと紹介したいと思います。これ多分酒井さん買ってくれるんじゃないかなと。
あれ、
はい、いうことで、今回も最後まで聞いてください。
はい、
酒井さん、
はい、
期待してくれてますか今。
いや、ちょっとワクワクしてますよ。
本当ですか。じゃあちょっと商品紹介する前に一つちょっとお話ししていい？
はい、伸ばしますね。なん
あのね、
はい、
あの実は僕あのツイキャスをね、
はい、
やってるんです。今もうツイキャスって言えば何のことか分かるかな。生配信のサービスでツイキャスってのがあって、
はい、
それを僕は昼間たまにやるわけ、たまにじゃないな、ほぼ毎日やってるんですよ。
そうです ね,
ね。でその中で、まあ、僕が、はい、まあ、喋って生配信してる中で、
はい、
あの見に来てくれた人がコメントをくれるわけですよ。
そうですね。
でその中で、
はい、
あのある方がそのなんかコメントを打つときに、
はい、
全部あの iPhone で音声入力でコメントくれてる人がいて、
あ、
すごい正確なのね。
あの漢字の変換とかも
ほぼ完璧。
で
iPhone ってこんなに今ね、Siri でしょおそらく。
あ、そうですね、う
ん、頭いいんだと思って見てたんだけど、
はいはい、
あのね、その時に僕はちょっと話をねしたんだけど、あの iPhone とか、
はい、
まあ、Android なんかもそうだけど、要は Twitter とかさ、
うんうん、
まあ、そういった、まあ、例えば YouTube のコメントとか、
はい、
まあ、僕がやってるツイキャスのコメントみたいなやつで、うん、あのね、結構ね汚い言葉が飛び交う時ってあるでしょ。
あ、まあね、まあまあ
死ねだとかバカだとか、
はいはい、
なんかそういうちょっとひどいような言葉を結構平気で使うじゃないですか。
まあ、 あのネットは顔が見えないですから ね、
そういうことは、あの2チャンネルとか、
あ、
結構ひどいこと書くじゃないですか。
そうですね。
でね、はい、世の中からねもうキーボードをなくした方がいいなと。
え、そうですか。
うん、
うん、
キーボードいらない。もうこれだけね音声入力が、
はい、
完璧になったんで。完璧でもないんだけどね、たまに変な変換するんだけど、でもかなり正確だから、
うん、
ここまでねちゃんとしてるんだったらもうね、あのそういった何ですかね、なんかコメントとか書くものに関してだけでも、うん、キーボード使えないようにしないといけないね。
そうですか。
あのっていうのが、
はい、
例えばね、文字でさキーボードで死ねって って書くの簡単じゃん。
そうですね、
結構簡単に気楽に書いちゃうじゃん文字だから、はい、
うんうん、
だけど自分の口で死ねっていうのってちょっと抵抗あるでしょ。
そうですね、
本当になんか本当に心から思ってない限りはそんなこと口から出したくもないじゃん本当は。
口から出すとちょっと勇気がいりますよね。
あとちょっと卑猥な言葉とかって、うん、でキーボードで打つのは楽どうってことないけど抵抗ないかもしれないけど、
はいはい、
なんかちょっと口に出すの嫌じゃん。
そう、
周りで聞かれてるのも嫌だし。
なんかわかりますね。
でしょ、はい、そう、音声入力だけしかダメだよってことにすれば、そういうちょっと卑猥な言葉とかそのなんかひどい言葉ってのはなくなるんだよ世の中から。
あーでも確かにちょっと言いづらいですよね。
なんかすごいこれ、うんうん、これだよなと。もうね、国はもうあれだよ、なんかあの秘密の保護法だかなんだかっていうのがやってる場合じゃないんだよ、はい、まずね、ネットを使うときにはキーボード使っちゃダメ法を作んなきゃいけない。
そう、なかなか難しいですね。
でもキーボード使って例えば2チャンネルに書き込みをしたら、
はい、
罰金。
罰金ですか。
多分システムじゃどうにもなんないだろうから、
ね、そうですね、わかんないでしょうね。
でもなんかなんとなく、でもそう思った、みんなが全員音声入力で、うん、
はい、
何か書き込みとかをするようになったら、
はい、
だいぶそういうひどい言葉減るだろうなって気が。
あ、自然とそうなっていくかもしれない
ですね。だって周りで聞いてるじゃん、自分で声で出せば。
そうですね、自分でまずその自分の言葉を聞きますからね。
嫌でしょ。
嫌だと思います。
だから電車の中でさ、死ねって打つのはできるけど、
うん、
音声入力で死ね、あ、それ以外もできないか、電車の中だとね。電車の中だとそれ以外も全部できないね。
まあでもやりづらいというか、口に出すのはやっぱりためらわれます
よね。そういうことですよ、
うん、
ね、そういうちょっとありえない話をしてみたところで。
はい、
冬です。ここから本題、冬です。
はい、冬ですね。
酒井さん、手袋とかします？
しますよ。
しますよね。
はい、
だけどほら今スマートフォン使ってるじゃないですか。
はい、そうですね。
どうしてますか？
スマホ対応の手袋をしてます。
スマホ対応の手袋をしてるわけですね。
そうですね、
でもスマホ対応の手袋って、
はい、
なんかいまいちデザインが納得できなくないですか。
可愛くない
です、ね、可愛くないの多いですよね。
多いです。
でちょっと可愛いなと思ったらスマホ対応じゃなかったり。
そうですね。
でちょっと可愛くてスマホ対応のがあったとしても、なんかベラボリ値段が高かったり、
あ、はい、
するじゃないですか。
あんまり選べないっていうのはありますね。
でしょ。だから今坂井さんが今、はい、している手袋っていうのは多分ダサい手袋。
まあそうかもしれません。
ですよ。
はい。
ね、
はい、
そんな坂井さんにおすすめ商品がありまして、これ知ってます？うん、ここまで話してなんとなくわかります？
全然わかんないです。
ね、これがね、販売元が、はい、ランドポートさん、
はい、
で、製造元がオンサイトさんっていうところが作ってる商品で、
はい、
スマホッチっていうのをね、ちょっと見つけてきたんですよ。
はい、
これ何かっていうと、まあ、液体、はい、液体なのね。
はあ、
液体で、
液体？
うん、液体なの。で、俺ね、普通の手袋、はい、スマホ対応じゃない、もう酒井さんがお気に入りにしてるスマホ対応じゃないけどすごい可愛い感じの手袋、
はい、
これにこのスマホッチを指先に数滴垂らす、
はい、
で乾かす、はい、そうするとその手袋がスマホ対応になる。
あ、なるほど。
これすごいでしょ。
あ、それって、うん、垂らして乾かすじゃないですか、うん、そうするとなんか跡とか残ったりするんですか？残る、
透明だから、
はい、
特に何かが残るとかではない。
はあ、
で、一応手袋は、
はい、
この液体だから液体が染み込むような素材であれば、うんうん、何でも OK なんだ。
あれ皮みたいなのはダメだけど。
ダメでしょうね。
はいはい。
でこれがね、
はい、
ね、値段が、1本で、
はい、
今ここにあるんだけど、うんうん、1本で約120回使えて、
う
ん、でね、値段がね1000円前後なんですよ。
ああ、じゃあ冬の間は持つかなって、
ね、十分使えると思う。
そうですね。
でおそらくね、例えば洗濯したりね、うんうん、したら、まあ、使えなくなっちゃうし。
そうでしょうね、うん、
でこれが使える効果が出てるのもある程度限界はあると思う。
ああ。
したらまたちょっとつけてもらって、
はいはい、
みたいな感じになると思うんだけど、
うんうんうん、
これ便利でしょ。
便利ですね。
知らなかったのよ僕こんなのあるの。
こんな商品あるんですか、
うん、でたまたま見つけて、
はい、
すっげーと思って、
はいはい、
で僕もね、さ最近ちょっと減ってきたけどさ、スマホ対応の手袋ってさ、はい、指の先だけなんかさ色が違ったりするの多いじゃん。
あ、そうですそうです。私が持ってるのそういうやつ。
そんなのつけてるやつなんかさもう最悪じゃん。
最悪って言われちゃった
いや なんかさこれはスマホ対応ですよみたいな感じの
あからさまに、ね、
そうそうそう
やってある感じです。
最近意外とそういうじゃないのもあるんだけどね。
んでも大体なんかなってますよね。
なってるやつが多いじゃん。
はい。
だからほら酒井さんにはやっぱりピンクのね、
ピンク
フリフリがついた感じのねかわいい感じの手袋を使ってもらいたい で、
はい、
ね、いやそういうのだからあれ例えばほら工事現場の人が軍手をしていて、
はい、
軍手に染み込ましとけば軍手がスマホ対応になるわけですよ。
仕事中にスマホいじっちゃダメですよ
ほらほら突然ほら現場にいて電話かかってくるときも
ある。危ない、ね、まあそうかもしれないですね。
そういうことですよ。どうですかこれ。
これいいですね。
これいいでしょ。
いい。
これ意外とこの発想が今までなかったのが
確かに
不思議なぐらいでしょ
う。はい、なんかそういう手袋買わなきゃな冬になったらっていう風に思ってました
ね。で意外とほら手袋だけでも1000円ぐらいするじゃん。
そうですね。
スマホ対応とかだと、
うん、
安くてもさ、
はい、
これがいいかなと。
いいですね。
これはおすすめかなと。
がその服に合わせて手袋も変えたいじゃないですか。
さすが酒井さん。
そうすると
今はあれでしょ、スマホ手袋に合わせて服を。
そう逆に
この手袋もこれしか使えないから
そんなことしない
これに合った服しか着れないんだよ。
そんな冬の間ずっと同じ服着てるそんなことはないんですけど、うん、やっぱ何個か手袋買いたいなって思うと、うん、これいいですね。液体だったらいろいろつけれる、
ね、手袋を簡単にスマホ手袋に変身させてしまう画期的なリキッドです。リキッド、僕液体って言ったっけ。リキッドです。
液体はリキッド
リキッドです。
はい、違うの。
書いてあるから。書いてある、はあ、言い方が間違ってるね。なんかリキッドって言った方がなんかすげえものみたいな感じしない。
そうですか。面白い、
すごいですよ。で、3滴から5滴垂らすって書いてあるんですね。
はいはい。
で乾かして、
うんうん、
スイスイいけるって書いてある。
ス
イスイいける。
いけちゃうな、はい、
ぜひこれは一応ね特許出願中らしいですよ。
ああ。
これだもっとさこれってさ使ってる人いっぱいいてもいいような気がする、は
い、いや全然知らなかったです。
こんなのってことは僕も知らなかったから、はい、知らないんだよきっとこういう商品が出てることすら
知らないです
ね。
はい、
これすごくいいと。
うん、いいですね。
お久しぶりでしょ。ちょっといいなって思ったの久しぶりでしょ。
ちょっとはい
ね、ザイグル以来でしょ。
ザイグル以来ですね。
ザイグル以来かそ。
ね、面白い。
あとね、ちょっとこっからはちょっと緩い話になっていきます。
あ、わかりました。
これちょっと、これはちょっと今回一番紹介したかった商品で、
うん、
クリスマス 今日クリスマスですよ、はい、収録しているのが
今日クリスマスなんです ね
昨日はクリスマスイブですよ。
はい、そうでした、
ね。坂井さん、サンタさん来ましたか？
サンタさんは来なかったんですけど、うん、ケーキを食べて、ケーキの上に乗ってるサンタさんを食べました、
うん。あ、サンタさん食べちゃった。
食べちゃいましたね。
あ、甘かったですか？
甘かった。砂糖出てきたサンタさんをガブガブ食べました。
食べましたか。
はい、
プレゼントを持ってきてもらえる、
うん、
プレゼント
何ですかそれは。
プレゼント、プレゼントって知りませんか？
え、何
ですか？贈り物。
あ、ね、うん、あの。ケーキを食べましたよ。
ケーキ食べましたか。
はい。
あのね、
はい、
じゃあ俺、自分で自分にプレゼントみたいなのもない。
あ、そういうのもないですね。
そういうのもない。
なかったな。
ね、僕は実はちょっと買い物をしまして。はい、
あら、なんか素敵なお買い物を。
ね、これずっと欲しかった。すっごい気になってて、昔から。はい、昔からずっと気になってて。
はい、
いつか買いたいなと思ってて、うん、とうとう買っちゃったんだけど。
何ですか？
ね、ヘッドマウントディスプレイ。
へえ、それって
あのゴーグルみたいのを目の前にガチってメガネみたいにかけて、
はいはい、
でそこにも映像が
今、うん、そう実用化されてるんですか？
今だいぶあるよね。
そうなんですか、遅れてるな、うん、私
だいぶだいぶ昔からあるよね。
あ、そうなんですか、
うん、
で
ね、ね、うん、僕が買ったのが、
はい、
ソニーの HMZ-T3、
はい、
T3 っていう、これね、ソニーのヘッドマウントディスプレイで、このシリーズで、
はい、
3年前に、T1 というのが出て、で去年も出てて、で、はい、今年が3代目なんですよ、3世代目。
おーほーほ
ー。でだいぶ重さが軽くなって、
うん、
値段も、まあ、高いっちゃ高いんだけど、こなれてきたんで、
はい、
ちょっとね、見ちゃいけないなって思いながらも、うん、店頭のデモをちょっと見ちゃったんだよね、
はい。
でね、今のやつはもう 3D 対応なの、標準で。
おー、
3D 対応で、 もうで、はいはい、デモで流れてるのも、まあこれが 3D なわけですよ。
まあそうでしょう ね、
ちょっと覗いちゃったがためにね、
最高。
ちょっとね、これがね、良かったんですわ。
あら。
で一応ね、こういうのって、はい、やっぱね、うん、歌い文句が、このメガネをかけると、ヘッドマウントディスプレイをかけると、うん、目の前に、これいくつだったかな、400何十インチのスクリーンがみたいなさ、
とにかく
映画館のよりもちょっと大きめのスクリーンが目の前にあって、そのスクリーンを20メーター後ろから見る感じみたいなような、あのすごいんだかすごくないんだか微妙な感じの歌い文句、
大きいけど後ろから見てるんだ
いうのが多いんだけど、
はい、
正直言うと、映画館でスクリーンを見ているという感覚になるかどうかは、
はい、
想像力。
ほう。
冷めた目で見ると、目の前にちっちゃいディスプレイが2つポンポンって置いてあるだけなんですよ、目の前にね、右目と左目の前に。
ああ、そうなんですか。
要はそういうことだから。
ほうほうほう。
ちっちゃい、これは有機 EL のディスプレイなんだけど、
はい、
ちっちゃいディスプレイが目の前に右目用と左目用のディスプレイがポンポンってあるだけなのね。
はいはい。
だけど見ようによっては、映画館のスクリーンにも見えるよねっていう、これ想像力なんだよ、要は。
あ、
多分ね、それぐらいでっかいスクリーンで20メーター後ろから見たら同じぐらいの大きさに見えるんだと思うんだ、
うんうんうん、
基本的には。だけど実際はね、ほら、映画館だとどうしても、ま、前の椅子であるとか、
はい、
前の人とか、
はい、
あとその場の空気感みたいのもあるじゃん。
まあ そ, うですね、
それも全て含めて映画館じゃん、
はい、
でかく、それとの比較で、その前の人の頭の大きさとの比較ででかいスクリーンに見えるってのもあるじゃん。
あ、はいはいはい、
椅子やら何やらとの比較でみたいな。
そうですね、
だけどそういうのが一切ないわけだよ、
はい、
だから なんだろうな、ちっちゃいディスプレイがあるだけっていうようにも見えるんだけど、
うん、でもそれはヘッドマウントディスプレイだからすごく目の近くにある。
うん、そうそうそう
ですよね。
でね、これ僕じゃあなんで僕がそんなね、
はい、
あの本当に映画館のようにも見えないような感じのヘッドマウントディスプレイをデモで見て買ったのかっていうと、
う
ん、
はい、そうですよ、
あのね、とにかくうちにはね、ほら前にも言ったけど、
はい、
120インチのスクリーンがあるのよ。
そうですよね。
でプロジェクターで120インチの画面は見れるの、
はい、
で感覚的にはむしろそっちの方が大きいんだ。
あ、まあサイズもそうでしょうね、うん、
だけどじゃあなんでヘッドマウントディスプレイ買ったかというと、僕はそのサイズに大きいディスプレイを見るっていう、大きいこのスクリーンを見てるっていうところに惹かれたんではなくて、
う、
実際僕にはそうは見えないし、
うん、
そうではなくて、うん、要は一人用なんだよね、要はね、まずはね。
そうですよね、みんなでは見れないですよね。
そう、それ画面、その画面以外のものが何も見えないよね、
はい、
自分の目に入ってこないのね、その画面だけが入ってくるのね、
うん、
だからまずその例えば映画とかゲームとかに集中できる、
没頭できそうなイメージですね。
没頭できる、とにかく没頭できる。で僕ね、例えば映画なんかは、はい、絶対字幕の映画は見ないのね。
あ、竹内さんは吹き替え派ですか。
吹き替え派なの、
はい、
だけどこのヘッドマウントディスプレイで見てると吹き替えじゃなくても字幕でもいける。
あ、それぐらい
集中できる画面に、
うん、
で、あとはね、 3D が完璧な 3D なんだよ、
はい、あ、そうかそうか、なんだろう、角度が変わらないから。
そうそうそう、例えば家でね 3D 対応のテレビで、はい、メガネかけて 3D 見ますって、うん、やっぱりそれなりに飛び出して見えるけど、
はい、
奥行きがあって見えるけど、うん、でもそのディスプレイからの距離とか、
うん、
角度とか、
はい、
やっぱり人によって違うわけじゃないですか。
そうですね。
そうするとどこがベストなのかってあると思うんですよ。
あ、はい、
だベストじゃないところで見てる確率の方が高いわけじゃないですか。
そうですよね。
だけどこれは 100% 距離とか位置とか、
うん、
完璧じゃん。
もうずれないですか、
ね、ずれることないじゃん、
はい、
だからこの 3D の映画の 100% の 3D が見れるんだよ、
はい、そうですね、確かに確かに、
すごくいいなと思って。
うん、
でね、本当にね、なんだろうな、その映画の世界に入れちゃうんだよね。
あー、いいですね、 3D 見るには良さそうな、
うん、でね、音声の方も、
はい、
まあ単純に例えばヘッドホンとか、
うん、
イヤホンみたいなので聞くんだけど、うん、一応7.1 チャンネル、
はい、
これ多分疑似的なものなんだけど、
うんうん、
7.1 チャンネルで、
はい、
音も再生されるし、でね、いくつか 3D の映画を見たんだけど、
はい、
まあまあまあ、アバターはすごいっすわ。
あ、
アバターは 3D すごいっすわ、
はい、
で意外とすごいなと思ったのは、
はい、
ニモ、ディズニーの、
あ、ニモも 3D、
あれも 3D で出てるんです
よ。
あれはね、結構綺麗だったね。
ああ、そうですか、うん、
でね、3D の映画再生も、
はい、
プレステ3で再生できるのね。
なるほど。
だからまあプレステ3はうちにはほら普通どんな家にもね、プレステ33台はあるじゃないですか。
ないですよ。なんで1台で十分じゃないの。
え、うち3台あるんだけど。
竹内さん家は3人家族ですけど。
3人家族。
1人1台。
そういうわけじゃん。1階のリビングに1台。
はい。
で、2階の今これ収録してるこの部屋に1台。でこのヘッドマウントディスプレイを買った後にもう1台買ったのね。それはどこに置いてるかっていうと、はい、ベッドの脇に置いてあるのね。だそれはもうね、本当にヘッドマウントディスプレイ専用。
ゴロンとしながら
テレビをつないでないの、本当に。だから寝るときにヘッドマウントディスプレイして、 だ横になりながら、
はい、
映画一本見て寝る。
いや贅沢ですね。
贅沢でしょ。
それって、うん、その共有できたりするんですか。
何よ。
ヘッドマウントディスプレイを何台もつなげることも、う
ん、それはできないんじゃないかな。
1台につき1個
多分。
ああそうなんですか。
まあでも分配みたいのがもしあればできるんだろうけどね。
ああそうかそうか、
うん、論理上はね。
ああなるほど。
これはね、ちょっと高い買い物だけど、
まあでもクリスマスプレゼントですからね。
ちょっと気になる人は、はい、ソニーのこのヘッドマウントディスプレイはいいんじゃない。とりあえず今いろいろ出てる中では、うん、まあ、一番信頼できるんじゃないかなって気がする。
そうですか、
うん、でね、ちなみに僕が買ったのはさっき言った HMZ の T3 っていうやつのね、
はい。
で、じゃあこれ T3W ってのが別にあって、
はいはい、
もう一つ出てて、これはね、ね、ヘッドマウントディスプレイと、これ例えば、例えばレコーダーとか、まあ、僕だったらプレステ3とかにつなげてるの機械と親機と子機みたいな感じでワイヤレスで飛ばせるんですわ、
はい、お
ー、 W ってワイヤレスの W らしくて、
はいはい、
だからちょっと例えばプレステ3で再生するとしたらプレステ3の本体からちょっと離れてても、
うん、
見れる、映像が見れるみたいな。
なるほど。なんかちょっとぐらいゴロゴロしても大丈夫。そう
そうそうそう。で、僕のやつはワイヤレスじゃないタイプのやつで、
はい、有線なんですね、
はい、うん、これはね、いいですよ。で、僕が買った T3 ワイヤレスじゃない方のやつは、
はい、
販売価格、ソニーの定価が79,800円、
はい、お
でね、これがね、はい、価格 .com で調べて、
うんうん、
さらにね、69,000円ぐらいだったんですわ、僕が買った時で。ケーズ電機にね、
はい、
行って、まあ、ちょっとケーズ電機にね、知り合いがいまして、
おろ
で、価格 .com で69,000円だったんだ、
え、
近づけてって言ったら、
うん、
7万でいいやっつってくれたんで、
あ、
で在庫があるっていうか、じゃあ買っちゃおうかな買った7万円で買いました、僕は。
あら、
うん、価格 .com で一番安いとこだともっと安いみたいですから。
あ、そうですか、うん、
ちょっと、まあただね、
はい、
これを使っていると、
いい、
まあ、特に結婚してね、
はい、
奥さんがいる方とか、
うん、
まあ、例えば彼女が、はい、一緒に住んでるような、ね、
うんうん、
方とかだと、はい、一つ注意しなきゃいけないとか、
はい、
これ見てる最中に、
うん、
蹴られます。
ちょっと待ってくださいね。だいぶ飛躍しましたね。
あのね、
はい、
要は目隠ししてる状態じゃないですか、まずね、
はい、そうですね、
その映画見てたら映画以外は何も見えないわけです。
そうですね、
気配も感じない、あまりね、
うんうん、
で耳も塞がってるんだよ、
はい、
大音量で音を流しちゃってる、は
い、そうですね、
ね、
ん、
僕をどうもね、呼んだのかな、質問をしたのかな。
まあそうでしょうね、
だけど僕は無視してる状態だよね。
まあね、聞こえないんでしょ
うね。で、何度か呼ばれたらしい、
ね、はい、
気づかないよね。
あ、そうでしょうね、うん、没頭してるからね。で、
嫁さんがつかつかつかって近づいてきて、
はい、
まあ気づかないんだ、それ集中してるから、
う
ん、
まあまあそうでしょうね。
逆に言うとそれぐらい集中できる。
あ、そうでしょう
ね、うん、なんか急に足を蹴られた。
蹴っちゃった。
そう、でそこで初めて、
うん、
こうちょっと一回外して何って言ったら、さっきからずっと呼んでるんだけどって怒られて。
トントンじゃなくて、
うん、
いきなりもう、うん、キックですか。
そう、キックです。
あ、そうですか、う
ん、気をつけてください。
気をつけないといけないです、
ね、はい、これは気をつけてください。
そうですね、
はい、いうことで。あとね、これね、HDMI でつながるんで、
はい、
まあ、ちょっといろいろプラスアルファでオプション買わなきゃいけないけど、はい、iPhone とかつなげられるんですよ。
ほう。
で、 iPhone でちょっと動画入ってたら、
はい、
手元で iPhone で再生して見ることもできるし、
あ、いいですね、
ね、YouTube 見ることもできるし、
当ですね、
うん、ただね難しいのが、
はい、
これヘッドマウントディスプレイしてる時には手元が見れないのね。
あ、本当ですね、本当だ、ね、どうすどうやって
だから
操作すればいいんだ
ろう。操作が非常に難しい。
あ、盲点ですねそれはあれ本当だ、
操作が難しい。
どうしたらいいんだろう。
どうしたらいいんでしょうね
それで外すの。
そう、その都度ちょっと外してちょっと操作して
ですね。
これはこれ久しぶりにちょっとあのいい買い物したなと。
いいですね。
でほら今プレイステーション3もさ安いんだ、中古とかで買うと。
そうですか、ね、
もう来年にはほらプレステ4が出るから。
そうですね、
今ね1万円ちょっとで中古買えちゃうよ。
あ、そんなに安いんですか、
うん、
あら買っちゃおうかな、
ね、買っちゃう。ヘッドマウントディスプレイ
違いますよ。
え、なになに、ザイグル、ザイグル、
ザイグル、あ、ザイグル、
ザイグル買っちゃおうかな、ね、ということで、
はい、
ヘッドマウントディスプレイちょっと気になってる方は、
うん、
はい、映画館のようには多分見えないけどすっごい集中できるのと、あと家族でこうやって一緒に同じ部屋で寝てても一人で映画見てても全然 OK っていう。
まあでも蹴られる可能性もある。
でもほら寝てるから、嫁さん寝てる時に隣でねベッドで横になって見てる分には蹴られ、もう寝る、蹴られないから。
もうそうです、
寝ちゃえばね、
はい、
ね、寝る前にちょっと映画一本見るとか、
うん、
あの一人でずっとゲームをするとかね、黙々とセコンプレス3ってのも。
あ、そうですね。
でほら例えばプレス3にトルネがついてれば、
うんうん、
テレビも見れたり。
そうですね、うん、
普通 の, あのレコーダーとかにもつながるし、
うん、
全然 OK、
うん、
素晴らしいです。
いいですね。
ぜひね、酒井さんも買ってください。
当分買わないと思いますけどちょっと見てみたいですね。
これね、あのあれですよ、うん、結構ねケーズ電機と、
はい、
あと僕よく行く PC デポ、
ああ PC デポ、
この辺にはね結構ね展示が置いてある。
ああ、そうですか、うん、
大きい量販店、あとはヨドバシとかビッグカメラとか、うん、大きな家電量販店とか、はい、には結構置いてあると思います。ヤマダ電機は意外と置いてないんだよね。
あ、そうですか。
よっぽど大きい店舗じゃないと多分展示はしてないと思います、
ね、ほうほうほう、
いうことで、
酒
井さん、じゃあ今回は、
はい、
このヘッドマウントディスプレイ
ん
買いますか。
買いません。
買いませんね。そうですね、スマホっちは、
スマホっち、
スマホっちじゃねえや、なスマホ合ってる、スマホっちは、
スマホっちは欲しいなと思う。
これちょっといいでしょ、本当に。
いいですね。
これがメインだから本当に。
これを買うために、うん、手袋を選び直そうかなって今思ってます。
あ、ぜひぜひ、ね、ぜひそうしてください。早くしないと冬が終わっちゃうから、
ね。
はい、
本当ですね。
よかったら、はい、ブログの方にも一応あのこのスマホっちのリンクとかも貼っときますんで、はい、興味のある方は、はい、ぜひ。ということで、
はい、
エンディングに行きたいと思います。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした、
ね、うちね、
はい、
4歳の可愛い娘がいるんですけどね。
そうですね、
すっごいいろいろね、いろんなサンタさんからいろんなものをもらって
サンタさんっていっぱいいましたっけ
あのね、
はい、
とりあえず今年は 何をサンタさんにお願いするのっていうのをずっと聞いてて、
はい、
だからドキドキプリキュアの、
うん、
なんか今タブレットみたいなのがあるんだよ。
え、プリキュアからタブレットで
今ねプリキュアはねタブレットで戦うんだよ。
いや IT を駆使してます ね。
で、タブレットみたいのがあって、
はい、
でそれに最新のやつだとなんかハーブの形をしたオプションがくっつくのね。
でタブレットに
そうそう、でそのセットが欲しいっていうのが第一候補で、
お
で第二候補は、うん、ドキドキプリキュアのね、
またプリキュア、
そうそう、あのキュアハート主役 の、
うんうん、
あのピンクだよピンク、
うん
ね、キュアハートのこれ衣装変身した後の衣装が売ってるんだこれが今これがいいということで第2候補、うん、第2候補が出てて、
はい、
でこれをね、まあ、うちの姉ちゃんのところに第2候補を教えて、でうちのいとこ僕のいとこに第1候補を教えちゃったのね。
で
23日にクリスマスパーティーを親戚でやったのさ、
はいはいはい、
でその時に姉ちゃんのところと、うん、そのいとこがね、
うん、
第一候補第二候補をくれてもう大喜びですよ。
かなっちゃった、
かなっちゃった、
いいな。
で、うちの姪、
はい、
僕の姪ね、
うんうん、
だからなんだうちの娘からしたらいとこに当たるのか、
はいはい、
がもう今二人とも二人いるんだけど二人とも成人してるんで二人でお金出し合ってやっぱプレゼント買ってくれた、
はい、
そこはちょっとね情報ゼロ、
はい、
でねこれがね第一候補第二候補からもらっちゃって、
うん、
あーすごいやったーって大喜びしたところで、
はい、
でこれ3番目にこのメイン2人が送ってくれた贈り物ですよ、うんうん、
はい、
ドキドキですよ何の情報もなく、
そうですね、
うん、だ多分あのメイ2人もすげえドキドキしながら開けるの待ってたと思うんだけど、
そうでしょうね、
それ以上にドキドキしてるのは親ねこれでこの子ちゃんと喜ぶかしらと喜ばなかったら申し訳ないから喜べよ喜べよって心の中でね
親心ですね、
で思いながら、まあはい、箱を開けたらあれ、うん、なんだっけなあの飴玉を入れると、
うん、
飴玉で綿菓子が作れるおもちゃがあるの知ってます？
あーなんかありますね確かに、
うん、なんかね例え
ば CM 見たかも、
例えばなんかいちごの飴玉を入れて、
うん、
スイッチがあって入れると、
うんうん、
ピンクの綿菓子が作る、
いいなそれ、
いちご味、
はい、
でそれを買ってくれて、
あ
まあ娘大喜びで、
楽しいじゃないですか、
大喜び、
うん、
よかったと思ってでそこで困ったのが、
はい、
ほら本家のサンタさんですよ、
お竹内さんのことですか、ね、
サンタさん、うち親はあげないから一切娘にはね、
うんうんうん、
親はプレゼントをしないから、
あ、はい、
サンタさんが来る、いい子のところにはサンタさんが来るから、
はい、
まあ、とりあえずあのツリーのところにね、
はい、
あのほら靴下飾んなきゃねなんつって、
ああそうですね、
靴下をね自分の靴下持って、はい、どの靴下がいけないとかでこれがいいんじゃないとかつって、
はい、
この靴下を目印にこれがあると、あちっちゃい子がいるんだなって分かってサンタさん来てくれるからとか言いながら、でツリーのところに自分の靴下飾らして、
はい、
でサンタさんが来たら、あの、あれだからミルクとクッキーを置いとくと、
うん、
サンタさん食べてくるからっつって、
あ
でツリーの下にミルクとクッキーを置いて、はい、でおやすみなさいっつって、
うん、
その日はまあ早い、
うちの早く寝ましたか、
寝るの早い早い
楽しみです
ね、結局ねサンタさんがね、
はい、
いろいろね、
竹内サンタさん、
うん、いやいや
違うなんだよ、じゃ
サンタさん、サンタ
さん、はい、サンタさん、
サンタさんがね、まあいろいろ考えたんだろうね彼は彼なりに相当いろいろ考えたらしくて、
はい、
あの最終的に決めたのは、
うん、
クレーンゲーム、
ん
今 ね、 あのね 子供用っておもちゃのクレーンゲームがあるの、
はい、
UFO キャッチャー、
UFO キャッチャーのちっちゃい版みたいな、
そうちっちゃい版みたいなやつが、それでそれに、あの中に、
うん、
あの一回開けて電池もちゃんと入れて、
はい、
で中に、
うんうん、
あの飴をいっぱい入れといて、
あ
でまた綺麗に入れ、まあ、サンタさんがね、
あ、そうですね、
サンタさんがそうしたらしいよ、ね、
レンゲを、
ね、入れて、はい、で袋に入れて、で、うん、まあ、夜中にね、まあ、サンタさんが置いてったんですよ。
そうですね、
置いてったのね、
うん、
でそれを25日の朝にね、
今朝ですか、
はい、娘開けまして、
うん、
だからその袋を見つけた時に、あーって、
うん、
喜んでる、
うん、
で開けようっつって開けて、うん、でまあそれ用キャッチャーの箱が出てきて、
はい、
あんま反応がなかった。なんかね、なんかね、そのね、プレゼントよりも、うちの娘はね、 NHK の教育でやってる英語で遊ぼうの方が興味があるらしく、
あ、もう英語で遊ぼうの方いっちゃいます、
英語で遊ぼうの方に目は行き、
あ、
プレゼントの方にはいまいち、
あ、
ということで、
そうですか、
まあ、まあ親としてはとりあえず開けようぜとかっつって、開けて、
はい、
でここでほら飴でも1個取ったらさ、
はい、
取ったらちょっとそこでテンション上がるでしょ、娘もね。
そうですよね。
ここでちょっと一個取ってやろうと。
うん。
で、じゃあお父さんがやっからとかっつって。
うん、
で、まあ、2、3回やって、とりあえず。
あれ？
うん。
うん。
そのまま、じゃあ保育園行こうか。
じゃあそう。
時間になっちゃって。うん、で、ちょっとお父さんが別にがっかりする必要もないんだけど、うん、サンタさんが買ってくれたやつだから、
まあ、うんうん、お父さんサンタか、
いやね、だからまあでもまあサンタに悪いなと思って
ね。そうですね、
うん、申し訳ないなサンタにな、なんつって、
そうですね、
で保育園の帰りにね、車の中でね、
はい、
一応もう一回聞いてみたの、
うん、
サンタさんから何もらったんだっけ、
うん、
なんかゲームのやつ、サンタさんのプレゼント嬉しかった？うん、嬉しかったって言ってくれたからすっごい良かった、
よかった
と、いうことでございまして、これIT 番組だから
娘様自慢
ね、いうことで皆さんもいい素晴らしいクリスマスを過ごしたんではないかなと、
素敵なエピソードが聞けましたよ、
はい、いうことで、
はい、
酒井さん、じゃあ素敵な告知を、
はい、
クリスマスバージョンで、
クリスマスバージョン
これ配信した時にはもうクリスマス終わってんだよね、
終わって
でもね、
多分年末バージョン、
じゃあ年末バージョンでお願い
しないですよそんなの
お願いします。
そんな糸ダルでは皆様からのご意見やご感想などのお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんな糸アットマーク 0438.jp、 綴りの方は sonnait アットマーク数字で 0438.jp です。またそんなプロジェクトではツイッターをやっております。ツイッターのアカウントはそんな p sonnaip、 プロジェクトの p がついております。こちらのアカウントでは、そんなプロジェクトの配信情報などをつぶやいております。ツイッターをやっていて、まだそんなプロジェクトをフォローしてない方は、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そして、そんなプロジェクトには、公式ホームページがございます。ホームページの URL は、そんな .com、sonnai.com となっております。こちらのページからは、そんなプロジェクトが配信している5番組すべてお聞きいただけます。また、そんな糸ダルのページに飛んでいただきますと、メールの投稿フォームがございますので、こちらからもメッセージをお願いいたします。そして、そんなプロジェクトでは新しく YouTube のチャンネルを開設しております。こちらのアカウントは、そんな P、SONNAIP で検索してください。こちらからは、そんなプロジェクトの音源の配信や、オリジナル番組の配信、ライブ配信などの企画を予定しております。こちらのチャンネルのご登録もぜひお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
はい、
いつもよりちょっといい声だった気がするね。
そうでしたか。
さすが年末バージョンだね。
年末バージョンですね、
はい、最後になりましたけども、
はい、
今回もですね、年末ですから、
はあ、
忙しいですから、
そうですね、
師走ですからね、
はい、
一切編集なしで
ノーカットですか。
ノーカットで、だいぶいつもに比べてグダグダだったなって思った方はそういうことです。
変な間があるかもしれませんね、はい、
その辺は許してください。なぜなら編集する時間が全く、僕この後年賀状作んなきゃいけない。
あ、まだ作ってないんですか。
作ってないんだよ。
じゃあもう急いで作らないと。
はい、急いで作りたいと思いますのでね。はい、では今年も1年そんな人である。今年もっていうか今年しかやってないけどね、まだね。
の今年1年、ね。
はい、今年1年そんな人であるをお聞きいただきまして、はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
来年からはですね、できるだけ、はい、定期的に毎週配信したいなと、
はい。はい、頑張らなきゃ。
思っています。
私、寝ないようにしなきゃ。
はい、酒井さん、寝ちゃう。
寝ちゃうんです。
はい、避けていただいて。
ね、頑張ります。
はい、ということで頑張っていきたいと思いますんで。
はい。
はい、皆さんからのね、お便りをお待ちしてますよ。
うん、はい、お待ちしておりますよ、ね。
すごいお便りを読みたい。
あ、最近読んでないですね。
お便り読みたい。僕の子供の話よりもお便りを読みたい。
はい、そうですね。
はい。ということで、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
で、まあ、オープニングでも言いましたけども、この後、はい、数日後に、おそらく、うん、はい、ちょっと年末特番的なのが流れるかもしれないし、
かもしれない、
流れないかもしれないし、わからないですけど、
はい、
それはもう皆さんの気持ち次第。
気持ち、我々の頑張り次第ではなく、
いや、違います。皆さんの気持ちが、
気持ちです。
あ、聞きたいな、聞きたいなっていう時に、初めて配信されます。皆さんの心の中に。
心かけ次第ですね。
心の中に配信される場合があ
、そういう妄想ですか。
はい、なんかね、iTunes でアップされないなと、はい、スマホにダウンロードされてこないなって思ったら、はい、あ、自分の気持ちが足んないんだなと、
あ、心、
あ、今回はちょっと心で再生するパターンのやつかなと思って、
あ、なるほど、そうですか、は
い、でもしかしたらダウンロードされてくる、いいやこの話。はい、では、お送りいたしましたのは竹内と
酒井でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。